今ここに伝道会にお招き預かりまして、本当に心から感謝申し上げます。朝からメッセージをやってきまして、もともと声が悪いのでダミ声で大変恐縮でございます。私は本当に中目黒教会といいますと、いろんな親しくしてくださった方がたくさんいらっしゃいます。渡辺監視はじめ、今をお見えになっています青木監視とか豊島さんとか、それからもちろん小林兄弟姉妹、本当に親しく、いろんな、いろいろ林間政界等々その他の機会で本当によくご指導いただきました。越山さんもその一人であります。特に越山さんの若き早稲田時代のあの証は私にとても大きな感動を与えております。それと渡辺監視の奥様への看護の姿、最後の晩年ですね、奥様がその姿、私はとても同じく大きな感動を与えられており、総年会、それから八王子教会の機会あるごとに証という意味では、このお二人はイマネルの代表的な誇るべき貴重な財産だと、今もことあるごとにそのように言っております。それほど大きなこのお二人の証につきまして、最近それも知ったということでございますが、本当に感謝いたしております。今妻がお話申しましたように、私は妻には頭が上がらないというのか、本当に妻ありて、その妻を通してクリスチャンに導かれていったものであります。とても大きな恵みをいただいております。今日はメッセージというと何か肩が凝りますので、伝道会でもありますし、私の救いの証をメッセージ、聖書箇所を通して、ダビデの第二サミエル記ですね、通して転落者、別にダビデがどんどん出世していったというんでしょうか、神の祝福を受けてその行った時ではなくて、神ダビデが絶頂期にあった時から転落していく姿、そこに私自身に大きな重なる部分がございますので、この部分の聖書箇所を中心にメッセージと救いの証ということをお話し申し上げたいと思います。一つだけ誓います。牧師の救いの証、特に赤裸々な救いの証というのはあまり聞いたことはございません。私は神様の御前に、本当に裁判所じゃございませんが、全て真実を語りますという方神様の御前ですから、そのように考えております。小林兄弟からご紹介預かりました。本当に江藤でございます。このような機会を本当に与えてくださったことを心から感謝します。もしお一人でも初めて今日教会へ来た方が伝道会ですからいらっしゃるとすれば、私のこのお話ではなくて、沢城輝夫先生の聖書の話をぜひとも来週また教会でお聞きください。それでは聖書から一回話をしなさいと、もし皆様に言われましたら、私はこの第二サミエル記の11章1節から15節、これを出来事を開かざるを 得ないのであります。おそらく皆様は聖書に精通してますから、どうしてこのダビデの最も影の部分ですね、女性にバテシバという女性に言う、その姿に自分自身が心の暗闇の中に引き込まれていった、そのことが描いております。どうしてこんな箇所からメッセージをするのか、そのように思われるかも分かりません。しかしそれを開かざるを得ないのであります。ダビデというのは古代イスラエルの二代目の王様であることは皆様もご存知です。そして神様に最も愛された人物であります。三回油注ぎをされたのは彼一人であります。その彼が実は転落をしていくのであります。転落の人生です。これが第二サミエル記の11章、この日を頂点にダビデは転落していくのであります。事件はダビデが戦いにある時、明け暮れていた時であります。そしてダビデは連戦連勝の恵みの中にあった時に起こりました。気の緩みでしょうか、ダビデの軍隊は遠い国で戦いにまだ明け暮れている中、彼一人が王宮に残って昼寝をしていたのです。11章2節を見ますと、ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がる。そして王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えたのであります。その女は非常に美しかったとあります。これは聖書の描写であります。そういう瞬間を悪魔は待っていたのでしょう。気がつかないうちにもうダビデは転落の方向へと足を進めているのであります。ダビデは使徒をやって、その女性バテシバを召し、ベッドを共にしたのです。気の緩みでしょうか、悪魔の罠でしょうか、出来心でしょうか、いや使徒の罪深さであります。私が洗礼を受けましたのは今から20年前、シンガポールでの出来事でした。ちょうど40代の半ばを過ぎた頃で、野村証券シンガポールの社長として日々事業拡大に努めていた典型的なビジネスマンでございました。私も妻もキリスト教との関わりは皆無、結局家族の幸せとは極論すれば親父の会社での出世次第ということでした。人間の罪、キリストの福音については伺い知ることもできなかったのです。私は35歳頃から49歳で救われるまで本当に大きな罪の壁にぶち当たっていました。仕事を通して非常なまでに自分の心が自己中心的に凝り固まっていきます。どんな苦難があってもそれを切り抜けていくという一つの野村の入社以来の訓練があります。そのようにして自己中心的に凝り固まっていきました。したがって仕事ができます、後ろへ退きません。困難は解決をして発展させて仕事をしていきます。そのようなとても冷酷な強い、別の意味では強い 意志、そういうふうなものであります。仕事ができ昇進を重ねていきました。そして多くの部下を使えるようになってまいりました。そして会社が利益を生み出します。そしてバブルの全盛期ですから、自分が別に能力があったわけじゃありません。しかし環境がそうさせたのでしょう。とても企業は会社は儲かってまいりました。そして野村証券の力がいつの間にか自分のエゴイズムの温床になっていったのかもしれません。いや、今振り返って考えてみますと、人間は心のバランスを失うんですね。心のバランス、とても大切な言葉です。あまりにも金とか権力の力に身をうずめていますと、気がつかないうちに大きくバランスを失います。また忙しさの中で、ビジネスマンは皆とても忙しい、皆さんとても仕事をしてますと忙しいと思います。忙しさの中で失う場合もあるでしょう。隔たった環境に自分の身をはめ込むと失います。思えば心のバランスが大きく崩れ始めたのは単身赴任の博多時代、九州の博多、福岡ですね、あの博チョンという世界ですね。お酒はうまいし、ね、美人もたくさんおります。まあ、そのような男にとって誘惑の多い場所でありますが、この博多時代に始まったと思います。従いまして、昼間は仕事を意欲的にこなし、福岡支店といいますと大支店でございますから何百人とおります。その中のナンバー2として、まだ若いのにですね、次長として営業を引っ張っていたわけです。従いまして、夜は飲む、打つ、買うの、この三拍子が揃うわけであります。本当にやめればいいのに、自分から率先してそういうふうな世界に入っていったわけです。そのような悪の世界に大きく踏み込んでいったのです。論語という孔子の本がありますね。論語にですね、人は30にして立ち、40にして迷わず、50にして天命を知る、と有名な言葉があります。私は何度も何度も得体の知れなくなる自分の心に苦しみ、いつになったら不惑の年を迎えるのか、本当に罪の中にどっぷりと落ち込みもがいておりました。もちろんこの時はクリスチャンじゃありませんから、世の人であります。本当にそのような中でもがいておりました。絶頂期に罪にとらわれていくダビデの傲慢さを聖書からもう少し見ていきたいと思います。お読みしました中で5節、何日か経ってバテシェバが身ごもったという知らせを受け、ダビデはうろたえました。なんとバテシェバはウリヤという兵士の妻であったからです。ウリヤは忠実な部下です。ダビデは何とかして自分が犯した罪を隠そうとしました。ウリヤを戦場から呼び戻し、奥さんのバテシェバと寝床を共にさせ、生まれてくる子を夫妻の子と思わせることでした。しかしウリヤは王宮の門のあたりで寝て、家には帰りませんでした。自分の仲間が命を懸けて戦っているのに、自分だけ家に帰るわけにはいかない。 イブカルダビデにウリアは11節でこう言います。神の箱もイスラエルもユダもカリオに住み、 私の主人ヨアブも主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前にあなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。このようなことが聖書に書いてあります。なんと清いウリア、それとは反対になんと卑劣なダビデ。その後でダビデの取った行為は悪魔に魂をつかまれてしまった人間の姿そのものでありました。14節15節にはこう記されています。朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。このような手紙であったわけであります。ダビデが目論んだようにウリアは死にました。聖書はすごいですね。まさにそのように、まさにこのことは殺人であります。王自ら姦淫を犯し実質的な殺人を犯しました。私はあなたに油を注いでイスラエルの王としサウルの手からあなたを救い出した。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み私の目の前に悪を行ったのか。さてここからさらに先の展開があります。ウリアを殺しバテシェバを悲しませ、そして何よりも神の御前に罪を犯したのです。しかしまだありました。このようにバテシェバから始まりウリアは死に、自分は罪を犯した。それでことはとどまらないのです。罪の結果は彼の家族を巻き込みます。ダビデの家族を巻き込んでいくんです。ダビデの家にいろいろな悲劇が起こってきます。醜い我が子同士の争いの中で長男が死にます。ダビデに対する子供たちの反逆と死、それから30節ではこのように書かれています。今日疲れたダビデは自分の息子に背かれた悲しみで裸足で、あのダビデがですね、裸足で泣きながらオリーブ山の坂を登って都落ちしていくのです。このことが聖書に書かれております。ダビデの家は四分五裂の状態になってしまいました。私の家庭も私の罪のために苦しみました。言うまでもなく妻を悲嘆のどん底、離婚、自殺への思いに一度二度と落とし込んでいきました。罪というものは自分だけのことにとどまらないのです。やがて妻も明かしてましたように心に傷を負いながら中国人のプロテスタントの家庭集会に導かれていったのであります。妻の洗礼の前に神様は大きな試練を与えられました。長男のことです。慶応の4年生でございましたがボート部に所属するたくましいスポーツマンでした。東京で事故のために2時間後に息を引き取ったのです。当時の私たちはただ悲しみに打ちしがれるだけでした。何とかして妻が崩れないように、妻が崩れ落ちないように葬儀の間、今でも覚えておりますが妻の手を強く握りしめていました。でも後日 妻が語ってくれました。洗礼を受けようとしている妻のそばに主イエスが葬儀の間いつもいてくださり、息子と天国で会える喜びが次から次へと湧き起こってきたと言っています。とても不思議なことであります。そして神様の与えてくださる平安って本当にすごいと思いました。私には逆に息子に対する負い目がありました。仕事に明け暮れ、自分の好きなことを好きなようにしながら、父親としてのあるべき姿から遠いところに生きていた自分です。息子の死の悲しみ、そして自分の人生の哀れさなんです。私は自分の罪深さのゆえに息子を事故に巻き込んだとは今でも思っていません。神様はそんな残酷な方ではありません。でも父親としての負い目を感じております。やがてシンガポールでの生活が再開され、妻が再び教会に戻る日、一緒に行ってくれという願いから夫婦揃って初めて教会に行くようになりました。そして牧師の生き様、信徒の方々との温かい交流を重ねるうち、いつしか自分も洗礼を受けるだろうと漠然とした気持ちでおりました。このままだと二人が死んだ後、ひょっとすると妻と別々の世界に行くことになると、ちょっと具合が悪いなという不安がとても強くありました。私は密かに必死になって聖書を読み、現在の仕事が続けられるかどうか、禁じていないかどうか調べ続けました。というのは、野村証券は離職追求の典型的な企業であったからです。なんとなくキリスト様は清い神、その金儲けの神だとはどうしてもちょっと心配だったわけであります。それで必死になって、聖書を調べました。野村が大好きでありましたし、幸いにしてビジネスも極めてバブル期ですから極めて順調で、シンガポール政府からも厚い信頼を受けていたからです。そして国際本部、野村証券の東京本社の国際本部の部長として、またアジア地域の副本部長として、当時 ASEAN6 カ国、特に小林兄弟おっしゃられたインドネシンガポールはもとよりですが、インドネシア、マレーシア、ブルネイとかタイ、このような ASEAN 諸国の資本政策に、資本主義政策に深く政府と関わっておりました。しかしそこで見出したのは、実は会社の姿ではなく自分の罪深さでございました。マルコの7章、人の心から出てくるものは不貧困、寛淫、貪欲、妬み、その他ございます。それが人生を汚すのだ、それが人の人生を汚していくのだと。私はまさに自分の心を見せつけられるようで、恐ろしさに思わず聖書を閉じてしまいました。聖書を本当に自分の心にこれほど衝撃を与えた、見透かされた心を、書かれている書物というのは見たことはございません。そのようにして私は思わず聖書を閉じてしまいました。ダビデの人生を複雑にしたのは何だったのでしょうか。王としての権力だったのでしょうか。王国の繁栄が彼の心を狂わせたのでしょうか。いや、 そうではありません。彼の心の罪深さが彼の人生を狂わせ、王国を汚していったのです。それが分かったときに、私は自分の人生がどんなに傾いているか、自分の罪深さがどれほどであるか、それが自分の家族をも巻き込んで人生を影している、影を落としていることに深く心を打たれました。私をキリストのもとに導き、私の人生を全く変えてしまった神の言葉を紹介したいと思います。それはローマ書五章五節にぶつかったのであります。私たちに与えられた聖霊によって、ローマ書五章五節は、神の愛が私たちの心に注がれているからです。神のこの清い愛、私が15年間苦しみ続けた心の底から湧き上がってくるこの邪悪な思い、妬みとかいろいろございました。それから不貧困な思い、この邪悪な思いに注がれ続けられたら、きっと清くなると直感的に確信いたしました。もう直感的な思いです。孔子の言葉なんか期待してて、もう裏切られました、長い間。もうしかし聖書のこの言葉に一目ぶつかった時に、私は瞬間的に、ああこれなんだと、神の言葉の凄さに驚いたわけであります。それは不思議な体験でした。神の凄さと言いましょうか、神の言葉の本当に凄さに絶句いたしました。それでいてすぐに洗礼を受けることはできませんでした。皆様もこの中に洗礼を迷っていらっしゃる方がいるかもわかりません。しかし下の娘が洗礼を受けるということを妻より報告があったとき、瞬間的に自分はまだだと逃げる気持ちがよぎりました。自分のようなものはまだだと、自分の罪深さを考えると、まだまだ聖なる神の世界に入ることはできないと、とっさに身を引いたような感じでした。でもその時妻がこう言ったんです。たまたまこう言ったんです。初めの頃、娘が教会に行きたくないと何回も抵抗したけれど、お母さんはあなたの将来に残してあげられる大切なものはイエス様だけだのと娘に訴える自分の言葉に涙が流れてとどまらなかったと今明かしました。妻が私に言ったんで報告したんですね。その言葉を私は聞いたとシンガポールにいた時ですが、私は極度の緊張で黙り込んでしまいました。こんな大切なことを母が全てのことを投げ捨てて子供に伝えるということは、その子供の幸福を願う真実そのものしかないのではないかと。それが今妻より実は娘に与えられていたのです。この重大性を私は自分自身正面から受け止め、今は亡き母のいろんなことを思い出しながら、そして一夜明けて心の隅々までクリスチャンになることを確認して、妻に翌朝 私も洗礼を受けますと伝えました。ローマ書の5章5節、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。その時私、神の平安というものが私の心にじわっと広がってきました。今でも20年経っておりますが、その時の鮮烈な思い出されます。従いまして、私は聖書をメッセージする時、神様の平安という言葉が出てまいりますが、そのことは心を込めて会衆の皆様にその平安を語ることができます。1年くらいの間に東京の娘、申しましたようにおばあちゃん、クリスチャンファミリーとなったのです。すべては私の罪により、妻が苦しみ、教会に導かれ、家族が全員それぞれイエスに出会い、愛に満ちた新しい道を歩み出したのです。最後に職場での証しを少し短くお話しして終わりたいと思います。職場での証しは、1991年に私はシンガポールから転勤となって東京に戻りました。そしてグループ会社の役員となり、10年間営業本部長として働きました。年1回の部店長会議の席で御言葉を聖書からということで引用いたしました。91年にはバブルが破裂しましたが、誰一人それを見抜けなかった時です。マルコの、皆様よくご存知の2章から、誰も真私布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません、そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。またブドウ酒の古い皮袋の話も同時にいたして、そして思い切った新しい組織改革を打ち出しました。それに伴ういろいろなことはございますが割愛します。次の年の部店長会議では、極めて営業環境が悪くなっていきます。しかしマタイ7章7節の、皆さんもよくご存知の、求めなさい、そうすれば与えられます、そうすれば開かれます、叩きなさい、この御言葉を営業マンの尻叩きじゃなくて、あらゆる商売というものは準備をして、可能性を探って、そしてお客様に信頼を得るために、信頼の中にこそビジネスというのは広げることができるのであります。本当にそういうふうな意味で、もっと真剣に商売をするようにと、さらに励むようにと、そのような方針を打ち出しました。そして95年のビリー・グラハム大会がございました。これは皆様ほとんどの方が体験したことだと思います。野村証券をはじめ野村グループの30人の役員、そしてここは中目黒ですから、すぐ近くは渋谷です。渋谷に本社があります、東京急行電鉄というのがあります。そこの大番頭をしてました友人であります田中相談役、とても実力者でございました。後藤昇啓太、この辺りを支えた大番頭です。彼は年は30、私は違いますが、とても親しくしていただきました。そしてこの野村の役員、野村総合研究所をはじめグループの役員30名一緒になって、ビリーグラム大会をお誘い、妻と一緒に ケアしてお誘いしたのです。ご案内いたしました。今日初めてもし教会にいらっしゃった方、しばらくいらっしゃってる方、この中にいらっしゃると思います。まだ洗礼を迷っている方、自分の人生がバランスを失っている、悩んでおられる方、どうか毎週礼拝においでください。神様は私のような心の固くななものを変えられたのです。私は神の恵みに預かったのですから、皆さんが預からないはずはありません。そしてそれは私たちのゆえではないんです。皆さんが、実は皆さんお一人一人は、これはキリストの十字架の恵みのゆえなのです。キリストの十字架の恵みの底から来るものなんです。私たちの思いではなく、そして救いから今12年経って、49歳で救われましたから61歳の時ですね。だいぶ年をさばおうように本当になって恐縮ですが、その61歳の時に、12年経った定年後61歳の時、イエス様は私の人生に途方もない大きな恵みを与えてくださったのです。それは心臓手術を受けて身動き一つできない慶応の集中治療室で、光り輝く一本の道を幻の中、夢の中に私に示したのであります。そして牧師として生きよというイエス様からの召しであったわけであります。以上でメッセージを終わります。